みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップしてその面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めますみもりのアンディです。
はい、みもりの野田和樹です。
そして準レギュラーとして参加してくださっています、またたび文庫白老町の本屋さん羽地優香さんです。
はい、羽地優香です。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
うんこ編第2回でございます。
はい、
前回は都市の中でうんこが下水を通ってどんな風に処理されてるのかっていうお話を聞いてきました。
うん、
意外と循環だったね、思ってた以上 に、
ね、全部ね余すことなく使われてるっていうのが、
そうそうそうそう、
ね、下水道の長さもね48万キロですから日本でね。
まあもうそれ 森だよね
森だと思う。今回扱わなかったんだけど、うんうん、その排水管の中で生きている生き物たちいっぱいいるんですよ。
そうだよね
寄生虫だったりとか、微生物だったり、ネズミだったりとか、あれはあれで人間が下水道を作ってくれたおかげで、その人は本来ない環境だからね。
確かに
面白い地下世界ね。
都市の森感がさらに際立つうんこ編になってきたんですけれども、うん、今回は、まあ、下水で処理されなかったうんこ、森の中でも都市の中でも、うん、あれがどうなっていくのかっていうことを聞いていこうかなと思います。
はい、じゃあ第2回始めていこうかなと思います。
お願いします。
第1回でちょっと話忘れてたんだけど、鉄道とか、はい、飛行機とかでもトイレできるじゃないですか。
できるね。
そう、あれ下水道ないじゃない。でも
ないね、
動く乗り物。どこに行く
んだろう
ね。で電車とかさ、飛行機のトイレ流すとき、めっちゃ印象的じゃない。
スポッてなるね。
シュッコッって言われ
めっちゃ似てた今。
これめっちゃ練習した。この収録のために。そう。もう一回やっていい？
うん、いいよ。
シュッコ
ッ。あ、ごめん、ちょっと
甘かった。
もういいです。
で、あれ全然さ、やっぱ水洗トイレと違うじゃないですか、流れる音とか。
確かに。
あれね、真空式っていう方法で排泄物を吸い込んでます。
真空式？
そう、空気の中、なんか中を一回抜いて、
あ、
広げた、なんていうの、この空気を吸い込む力で、
うう
あれ吸い込んでるんだけど、
すごい、ね、
その空気を抜いてる音がピシーなんだ。
そう
で、こが真空に入っていく音なんだ。
そうです。
へえ、めっちゃ解像度上がる。
やばいでしょ。で、結構俺、僕ら移動も多いからね。
うんうんうん、
そう、あれでも結構革命だったらしくて、うん、やっぱ1回で使う水の量がまず少ない。
そうだよね、
確かに。
し、匂い対策も有効なんだよね。しっかり全部吸えるからね。
あれやらないととんでもない量の水運ばなきゃいけなくなっちゃう
ね。確かに水洗船だとね。
で、この、うんこ編のリサーチをしていく中で、はい、JR の昔のトイレのお話とかも出てきたんだけど、
はい、
で、これ知り合いのおじいちゃんから、80歳ぐらいのおじいちゃんから昔 JR はどうだったんですかみたいな話を聞いたんだよね。
はい、
うんこ列車って呼んでたらしい。
臭いんだ。
そう、ね、臭いのもそうだし、
ええ、
トイレ、
うん、
そのまま線路にするんだって。
あ、わかる。なんか穴開いててさ、
あ、そうそうそう
そう、そこでうんこするみたいな聞いたことある。
そう、そのおじいちゃん曰く走ってる車両の上で、そのままうんこを下の走ってる車両線路にするんだよね。
そうなんだ。
めっちゃ怖いらしい。
いやだよ ね、
落ちちゃう、
足落ちたらもう終わりだからね。
そうだよね。
そうそうそう、
命がけだな。
で、これ実は明治時代ので国鉄の歴史が1870年ぐらいからなんだよね。
はい、
そこから100年以上は線路に直接捨ててたそうです。
あ、そんな最近。
そんなね、
最
近だね。70年代ぐらいまでだね。
そうか、
これはね、黄色い害で公害って言われてたらしい。
うんことかおしっこの黄色っていうこと。
そう、
やっぱ臭いってこと。
線路沿いの住民からクレームがすごかったみたいな。
やだよね。
そうだよね。
そうそう、まあそんな感じで、だから1970年、あ、意外と最近だよね。
そうだね。
そう、うんこに線路垂れ流しっていう世界観で、うん、まあ、回ってたんですよ。
う
ん、
当時は線路と家がもっと近かっただろうし大変だっただ
ろうね。そうだね。
実際に国鉄に勤務している方の体験談とかも読んでたんだけど、
うん、
もう結構大変だったみたいで、
う
ん、特にあの時代は、うん、すごい上下関係厳しいじゃないですか。
そうですよね。
で、若い職員がやっぱこの汚いとこ掃除しないといけなかったらしくて、
うん、
要はうんこのうんこを車両の中から直接するのでやっぱ跳ね返るのね。
そうですね。
なので、この例えば電車っていうものが終着地点まで着くと倉庫みたいなところに入るわけですよ。
はい、あ、うん、車庫に。
そう、それを掃除するのは若い社員の仕事だったんだって。
その掃除が土とかじゃなくて、うん、うんこの掃除だったんだね。
そうそうそうそう。うんこの掃除だったらしくて、で、一番やばかった電車がね、寝台特急のブルートレインっていうのがあったんだって。
え、寝られる青い電車だよね。
そうだと思う。
最近まで動いてたよ。
これがね、東京から九州まで走ってたんだけど、
子供の頃乗ってみたいって思ってたもん。
そうなんだ。
あ、なんだ。これがね、一番日本中にうんこをまき散らした電車らしいです。
うんこ列車だ。
俺の子供の頃の夢を。
アンディ君の子供の頃にはね、そう、まき散らしてたみたいです。
そんな臭いものだったとは思わなかった。
そうだよね。
まあ、最近のブルートレインは違った。
そうだと思うよ。
そうだ、
うん、で、この一番この JR の国鉄の職員さんがきつかったのが、はい、補線作業。 線路の上に石が落ちてないかとか
とか歪んだりしちゃうもんね。
そう、なんか点検する仕事があるんですよ、うんうんうん、でこの保線作業していると、うん、この列車がピューと通り過ぎて、うん、うんこがもうギリギリ飛んでくるみたいな。
そうだよね。
そう、で一番苦しかった場所、うん、トンネルらしい。
あー、匂いが、
いや、あのね、逃げる場所がないんだってトンネル狭すぎて
物理的にね
線路とこの端っこの
辛いな、
直接かかってきちゃうね。そしたら、う
ん、一番やばいのが横須賀線のトンネルだったらしい。
へえ、
乗客が多いからかな。
そうだね、まあ、ね、そうだね。そ
う、横須賀線のトンネルにブルートレインが走ってきたらもう終わったって感じか。
そうで、ね、
この世の終わり
キャーって、ね、
そうだから逃げ場がないんだって。
うん、
で顔めがけてうんこが飛んでくる、直撃することも珍しくなかったですって書いてた。
そうだよね、
そんな感じなんだ。
そうで、この時に先輩が励ましの言葉をかけてくれるんだって。うんこが顔面にさ、バンと当たって
若手のね、シュンとしちゃってる。そう、職員に対して、ね、
今のは綺麗な女性だったぞとか声かけるし、
ちょっと昭和っぽくていいね。
そうだ、昭和っぽいよね。でなんかこの書いてる人は女性だろうが男性だろうが
嫌なもんは嫌だ、
嫌なもんは嫌だったって書いて
た。間違いね。
そうで、この頃のね、あの線路にしてたうんこは、はい、もう後始末は土をかけるだけだったらしいですね。
じゃあもう本当にずっと臭いし、
そう
盛り上がっていくんじゃない、そしたら線路と線路の間
分解スピードでもね、あの、あとは風任せって書いて
た。なんでそこ指摘なの。
いや、わかんないけどね。
まあ、長く置いてたら風化してく
る。そう、風化して。
いけるな。
で、ここで繋がってくるのが、自然界でそのまま置かれたうんこが、どういう、何が分解するんだろうって話ですよね。
まあ、風任せの工程で何が起こっていくのかっていう話だよね。
そう、
ね、
そう、うん。っていうのをちょっと話していこうかなと思います。
気になる。
はい。はい、第2回ですね。
はい。
で、今回のうんこ編の主役の生き物がね、うん、うんこを分解する虫。糞虫ですね。聞いたことあるない人もいると思うんだけど、
糞転がし、
そうとか、まさに糞を食べる虫ですね、
はい、
で彼らが自然界では多分この JR の線路のうんこも含め、うん、いろんな生物のうんこを分解してくれています、うん、
なるほど。
地上に解き放たれたうんこを分解するんだ ね、
う
ん、
だね、すごい指摘だね。地上に解き放された、
解き放たれたっていうのは生物の体の中からってことだ、ね、
そうそうそう。
そうで、今回のこの糞虫のリサーチも兼ねて、うん、あの奈良公園と奈良公園に隣接する糞虫博物館っていうのが実はあるんですよ、
いや行きたい場所なんですよね、そこ。
この糞虫博物館は、うん、もう糞虫が子供の頃からずっと好きで、
うん、
で、まあ、脱サラして糞虫博物館やりましたってポスターがあったりするんだけど、
すげー、
そう、そのおっちゃんがやってる施設の博物館、
はい、面白そうだね。
そうで、このみもりラジオの番外編で、うん、全国の博物館とか科学館みたいなとこって、うん、地方の特色が出るよねっていう話を
しましたね、
したんだけど、例えば琵琶湖博物館、やっぱり琵琶湖があるから、
う
ん、そこにできるし、
うん、
でこの糞虫博物館もそうで、
うん、
実は奈良公園っていうのが糞虫の聖地なんですよ、
うんうん、いや、そうなんですよ。
なんでなんで？
鹿がいるじゃないですか。
あー、いっぱいいるね。
めちゃうんちするんだよね、鹿って。
確かに。
そう、あそこはもうほんと鹿が聖地、う
んうん、あ、でもあんまり鹿糞そんなにいっぱいある感じしなかったわ。
臭くもないでしょ、
うんうんうんうん、
そう、まさに。
そう、
あ、それ
そこで活躍しているのが糞虫
なんだよね。
いや、そうなんだ。
でこのしかも鹿は新鮮な生き物じゃないですか、
うんうんうん、
だから奈良公園で銃で撃たれるとかないのね、反対に。
そうだね、
なので、あのこの糞虫からしたら、はい、奈良公園っていうのは安定的にうんこが供給されるユートピアなん
だ。そうだよね、奇跡の施設だよね。
そう、でここでやっぱあの日本で生息する糞虫の数が多いんですよね、
うん、そもそも、ね、
奈良公園に集中するのね、
うんうん、すげー。あー、
そしてね、そうで、あの日本の糞虫の大体約半分ぐらいが奈良公園に生息してるらしい。
そんなにいるの？
フェスだよね。
やばくない？年がら年中フェスやね。
そう、なので、あの奈良公園にこれからね行く人もちろんいると思うんだけど、うん、ぜひこの糞虫の聖地であるっていうのを意識して行ってもらうと、また見方が、
ぜひね、あの糞虫博物館にも行ってほしいしね、
うんうんうん、変わると思う、
はい、
はい、じゃあちょっと糞虫の話をもうちょっと詳しくしていきますね、
はい、
まず糞虫の定義話しておくと、うん、糞虫の定義は、うんこを食べるコガネムシの仲間、
う
ん、
だから糞虫っていう名前の虫がいるわけではなくって、
そうそう、
うんこ食べる虫たちの仲間がまとまって糞虫たちって呼ばれるってことだよね。
そう、
じゃあコガネムシなんだ、分類的には。
そうそうそう。で、あのカブトムシとか、うん、カナブンもコガネムシの仲間なんですよ。似てるじゃない形、
はい、
うん、そうだ
ね。でも彼らは糞を食べないので糞虫ではないですね。
なるほど。
あとハエ、はい、とかゴキブリもうんこ食べるんですよ。
わあ、たかってるイメージある
よね。
ね、ただ彼らはコガネムシの仲間ではないので、
うん、
まあ、逆に糞虫とは呼ばないんでね。
そうなんだ。
なるほど。
へえ。
で、あの本当にあのうんこあるところに糞虫ありなんですよ、
うん、
なので糞虫の生息地は南極を除く全ての大陸です、
うん、あ、すごいね。
もう
人間と一緒じゃん。
あ、そうだね、人間と一緒
だね。そうだね、
そうだよね。
そう、生物がいるところにはもう糞虫がいるということで、
すごい。
で、まあ、このいろんなとこに大陸すべてに糞虫がいるんだけど、うん、やっぱり特定の環境で活動するように適応してるんですよ、
はい、
要は食べる糞の種類に好みがあるんですね、
うん、あ、なるほど。
そっか、そこでも住み分けができるんだ。
そう、
例えばこの動物のうんこはこの糞虫が食べますみたいなのが、うん、結構あるんだ。
例えばオーストラリアの糞虫は、うん、この有蹄目っていうのかな、
有蹄目、
うん、カンガルーの糞に慣れ親しんでいて、
あ、
う
ん、多分有蹄かな、
有蹄目か、
あ、袋があるって書く、
そうそうそう、うんうん、の親しんでいて牛糞とか食べないらしいですね。
あ、そうなんだ。
で、逆にこう日本とかだとあのこう牛糞はむっちゃ食べるけど、うん、まあ、鳥の糞は食べないとか、
うん、そうなんだ。
糞虫の中にも、うん、僕らってうんこっていうと解像度めっちゃ低いじゃない、食べないから。
そうだね、
確かに、
うん、そう、多分こう野菜ぐらいでしか見てないのね、
うんうんうんうん、
野菜の中にいろいろ人参とか白菜とかあるじゃない。
そうだね、そうだね。
そんぐらいの解像度で彼らうんこってのを見てるんですよ。
確かに。
なるほど、うん、ピーマン嫌いだけど人参めっちゃ好きみたいな、
そう、このうんこ、この牛糞はめっちゃ好きだけど、うん、この鳥のうんこは食べないとか、
うんうんうん、
あるんだよね。だから糞虫の中でもすごいこう好き嫌いがあって、うんこに、
うん、
で住み分けをしてます。
なるほど。
で、この糞虫の中にいるのが糞転がしですね、
うん、有名なのか、うんうん、
で、あの糞転がしって見たことないでしょ、日本。
ないないない、
ないね。
これほとんど日本にはいないんですよ。
あ、そうなんだ。
エジプトとかだよね。
そうそうそうそう。
知っとんね。
あの、スカラベってあるじゃん。
スカラベ？
あ、って言われるのよ、エジプトで。
タマシオコガネっていう。
うんうんうん。祀られてるやつだっけ？
そうそうそうそうそうそう。あ、エジプトの場合は脱線になっちゃうけど、
うんうん、
あの、うんこを、まあ、真ん中に置いたまんま周りに土をつけて転がしていって、
うんうん、
あの、土とうんこのまん丸いこう玉にしていって、
うんうんうんうん、
それに卵を産みつけて、それを幼虫が食べて大きくなっていくっていう感じなんですけど、
う
ん、
そうそうそう、だから全然生活が日本と違うんですよね。
そうだね。
なんかその丸いのを運んでる姿が太陽が動いている姿に似ているからってことで、うん、
太陽神、太陽神ですからね、
うんこ転がしが
の象徴になっているっていう感じなんだよね。
そう、まさしくアンディ君が言ってくれた通り、エジプトでやっぱ太陽神ですよね、
うんうん、
太陽を転がしてるみたいに見えるからね。
見えるね。
そうなんだよね。
そう、ただこう日本で実は一種類だけいるんですよ。
いるんだ。
糞を転がす糞転がしが、
うん、
で、めっちゃちっちゃいです。
ほう。
全長2ミリ。
あら、そんなちっちゃいの。
マメダルマコガネっていうのが日本の唯一の糞転がし。
マメダルマコガネ。
そう。こっち唯一ですね。
転がすんですか。
どれぐらいの大きさのうんこを転がすの。
いや、もうめっちゃちっちゃいから、もう、
うん、
もうちっちゃちっちゃいよ、2ミリだからね。
そうだよね。
大体自分の体よりちょっと大きいぐらいを転がすので。
へえ、見てみたいね。
ね、見てみたい。かわいいね。
で、これ日本になぜこの糞虫の中でも糞転がしが少ないか、
うん、
一種類しかいないかっていうと、うん、やっぱ本当環境に適応してて、
うんうんうん、
日本ってあの山がちじゃないですか。
そうだよね。
平地が少なくて山がちなので、うん、糞を転がせないんですよね。
なんかもう坂はダメなんだ。
斜面で大玉転がししてくださいみたいな。
あ、確かに。
もう制御不能だけど、
みんな他人自分の糞ちゃう。
まあ、なので、まあ、そういう多分この環境の背景もあって、
うん、
日本では転がさない習性を持ったりしてますね。
じゃあ食べるだけなんだ、単純に。
そう、食べるだけ、うんうんうん、ただし、あの、丸めずに普通にちょっと少量だけど、うん、手で持ってったりする。
かわいい。
運びはするんだ。
運びはする。
あ、
で、このね、糞転がし、うん、なぜ糞を転がすと思います？
なぜ？
だって別に体育祭やってないじゃん。
まあ、そうだね。
お玉転がしみたい
に、ね、体育祭やってないからね、彼らは。
赤組白組ね、まあ、
転がした方が効率的に遠くに運べるっていうことなんじゃないの、うん、
そうです。アンディ君すごいね、元糞虫ですか。
前世糞虫だった
から、ね、すごいね、答えだった。そう、アンディ君言ってくれたのに、いっぱい運べるっていうのが、
うんうん、
そうだ
し、
ね、
あとね、あのサバンナ、
うん、
みんなサバンナにいるって想像してほしいんだけど、
はい、
サバンナでさ、例えば僕らが肉を見つけるするじゃん、
う
ん、そしたらさ、後から新しくさ横取りしてくるやつがいるわけじゃないですか。
あ、まあ、そうだね、ライバルがたくさん ね、
そうね。なので、まあ、糞虫も同じ論理で、糞を持って逃げないと、
そうだよね、
そう、別の糞転がしが来ちゃうんだよね。
はあ。
で、実際にあの、今回うんこ編で一番手伝ってもらった子が、
う
ん、タンザニアにね、
うん、
あの友人がいて、
あの子か、
そう、タンザニアの友人が、向こう糞転がしがいっぱいいるから、
うん、
でかつその子ノグソなんですよ。
あ、そうなんだ。
タンザニアではノグソなんだ。
そう、う
ん、
その子が住んでる村ではノグソらしくて、うんうん、なんで毎朝その子のうんこを僕は見てて、うんうん、送ってくれるのね。
へ
え。
で、朝うんこするじゃない、
そうだ、
ん、向こうでアフリカで、
うん、
そしたら次の日半分ぐらいなくなってるらしい、
うん、そうなんだ、やっぱり運びに来るんだね。
糞転がし本当に1時間ぐらいで3センチぐらい の、
うん、
あの塊作って転がしていくんだよね。
へえ。
まあ、っていうのでこのまあフン転がしっていうのは、うん、自分他のあのフン転がしに持ってかれないように、うんうん、自分で安全な場所で食べるためにああいう転がしています、う
ん、なるほどね。
できるだけ早く転がせるんだよね。そして丸めて転がした方が、
で丸めた方がこう体重のね20倍から30倍、
まあそうだよね、
すごいよね。
もう転がせるみたい
だね。めっちゃ物理法則使ってやってるんだね、
う
ん、転がしとか。
そう、逆に日本の場合だと転がすことができないから転がしてないってだけなんだよね。
そうだと思う。
なるほど、
う
ん、転がせるもんなら転がしたい、
転がしたいよね。わかる、僕らもそうだもんね。
そうだよね、う
ん
うん。
ちなみにあとフン転がしが日本でちっちゃい理由はやっぱアフリカとかと比べて野生動物のフンがちっちゃいんですよ。
あ、そっか、大型の動物が少ないってこと。そ
う、向こうゾウとかいるじゃない。
ね、そうだね、ライオン、ゾウ。
そう、ゾウのうんこなんてもう、ね、頭ぐらいあるから人間の。
確かに。
なのでこの、まあ、向こうの方がフン転がしのサイズもでかいんですよね。
確かに確かに。
そう、それはやっぱ野生動物のうんこが大きいので、うん、フン転がしの体のサイズも決定されてます。
そういうことだね。へえ、
すごいよね、うん、
面白いね。
あとはね、まあ、アフリカもそうなんだけど東南アジア、うんうん、今やっぱゾウとか水牛がいるので、うんうん、ここにもねカブトムシサイズの大きな糞虫がいたりしますね。
あ、そんなに大きいんだね、うん、カブトムシサイズぐらい。
でかいでかい。
あ、そうなんだ、ね、見てみたい。
で逆に人が移住するまでニュージーランドとかって大型の哺乳類いなかったんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そっか、
うん、そう。なのであの鳥の糞を食べる小型の糞虫しかいなかったりする。
あ、へえ、
そうなんだ。
やっぱ小型にもなるんだね。
そうそうそう、
鳥の糞に合わせて。
日本でね、大体糞虫が餌にしてるのは鹿の糞ですね。
そうなん
だ。大体どこにでも鹿いるからね。はい、っていうのがこう日本の糞虫がちっちゃい背景だったりとか、う
ん
う
ん
う
ん、
向こうで糞虫が転がす背景だったりとかしますね、
うんうんうん、へえ、面白いね。
やっぱこの糞虫がどうして糞を食べるのかっていうのはやっぱ僕らのうんこ超栄養満点なんですよ。
そうだよね、
僕らのうんこも栄養満点だし、うんうん、動物の糞も結構栄養満点なのね、
うんうんうん、
でその分解できなかったうんこをさらに糞虫の中の腸内細菌が分解してくれて栄養素にしてくれてるみたいですね。
へえ、
すげえ。糞虫はうんこする。
糞虫うんこする
だよね。
だよね。
フラクタルうんこですね。
糞虫のうんこはどうなるんだろう、ね、
これはね、もうミミズだったりとか、これ土片がつながってくるんだけど、
そうだね、
微生物が分解してくれてます。
なるほどね。
だからこう土片を埋める話だよね。
そうだね。保管する話だね。
うん、あのちなみに糞虫の中にも例外みたいなやつがいて。
何、うんこ食べないの？
うんこ食べないやつもいる。
あ、いるんだ。
なんか、ね、転がすだけ？
うん、
転がすだけ？
いや違う、そっちじゃない。
それは違うか。
そっちじゃない。転がす糞虫。
遊びに目覚めた
糞転がし。道楽の糞転がし。
糞虫の進化。
そう、あの一応糞を食べるんだけど、うん、スジコガネっていう糞虫の仲間は、うん、鳥の羽とか動物の骨、
ほう、
皮とかを好んで食べるらしいです。
食べれるの？
硬すぎん
みたいな。だからそれを消化できるんだろうね。
すげー。
あとね、胸赤センチコガネってやつはキノコをよく食べるそうです。
へー、
あ、そうなんだ。
そう、だから糞も食べるよ、もちろん、
うんうん、
ただキノコも食べたりとか。
糞虫も糞だけ食べるってわけじゃないんだね。
そう、あとね、梅雨閻魔コガネは糞よりもやっぱ動物の死骸を好むとか、
あ、そっかそっか、
あったりするね。
昆、
はい、
虫だけど分解者みたいな立ち位置に
のやつもいる
んだね。
そうだね、
すごいね、
うん、っていう感じですね、
うん、
で、まあ昆虫実はこれ経済効果もすごくて、
あら、
はい、さっき羽ちゃんが奈良公園鹿の糞落ちてないよねとか。
いや本当に、
うんうんうん、
あと北海道で鹿めっちゃ多いじゃないですか。
そうだね、多いね。
だからあの登別温泉とかも鹿めっちゃいるんだけど、
う
ん、次の日鹿の糞ないのね、
うん、
そっか。
そう、これはあの糞虫が分解してくれてます、
ね、だから掃除しなくていいね。
その人件費が浮いてるってことだよね。
そう、めちゃめちゃ。これ人の手でね計算したやつがあるんだけど、うん、奈良公園面積がだいたい660ヘクタール
広いね。
東京ドーム16個分ですね。
あら、広いわ。
これをあんだけいる鹿、
うん、
そうだね、
の人、鹿の糞を例えば時給1000円で、うん、掃除の人を雇用して、うん、でうんこを集めて、うん、さらにそれをこう粉砕して、
そうだね、
焼却して、だから下水処理場を作るような感じだよね、
うん、
そうっていう設備投資とかをもろもろ考えると、うん、だいたい奈良公園の糞虫は100億円ぐらいの、
お
ー、
そう、サービスを提供してくれてるんじゃないかって言われたりします。
へー、いやー、ありがとう。
すごいよね。
すごいね、
うん、すごい、
うん、
これね、すごいんですよ、
うんうん、
いやー、すごいね。
ね、奈良行ったら地面見ちゃうよね。
そうだね、
誰かいないかなって言って、
うん、 実際あのほうきで入ってる人とかもいたりするんだけど、
うんうん、
石畳の上とかはね、
うんうんうん、
草地だったらもうどんどん分解されるんだろうね。
そうだと思う。そうだよね。私あの僕も実際奈良公園に行って、うん、やっぱ糞虫結構見たんだよね。やっぱすごい数多いんだと思う、
知らんかった、誰か教えてほしかったな
マジでよかったね、ミンモリラジオはって、ね、
ほんまにほんまに
あとねこの糞虫実はこう人間がやっぱうまく利用してるケースもあって、
はい、
あの元々ねオーストラリアとかって糞虫さっき、うん、あの例えば今、うん、牛とか羊をオージービーフとか、
はい、
羊とか飼ってるじゃないですか。
そうだね、
これもともとオーストラリアにいなかったんですよ、
牛がってことだよね。
牛も羊も、
そうだよね、う
ん、なので糞虫もいなかったんですよね。
ああそうなんだ、オーストラリアでも。
そう、うん、なので初期のこの牛とか羊を持ってったオーストラリア、う
ん、
糞虫がいないので、
へえ、臭くなっちゃうよね。
そう、放牧地がハエだらけになって、うんうん、衛生状態がすごい悪かったそうなんだよね、
はい、
でこれそれを解決するために、うんうん、オーストラリアが国家プロジェクトとして、
うん、
これ1968年から1982年にかけてだね、45種類の糞虫をアフリカ、ヨーロッパ、アジアから輸入して、
へ
え、すげえ壮大だな、
すごいね。
そうで適用、研究して適用できそうな地域にこう放ったらしい。多分それによって多分もちろんマイナスの面もあるんだけど、
う
ん、
まあだろうね、
今んとこでもうまく機能してるみたいですね。
あ、そうなんだ、や
っぱり分解のサイクルが始まったんだ、それで。
そう、
生態系をそこまで壊すことなくって感じなの、
うんうん、まあどの指標で見るかだと思うんだけど、一応このまあ牧場ではうんこがまあまあ綺麗な状態で循環が、
ハエ大量発生問題とかも起きなくなったなって感じなんだろうね、
う
ん、
っていう風な話とかが書いてありました。
すげえ。
これね、でももっと多分詳しく調べると、もちろん被害を受けている生物とかも
そうだよね、
いると思うんだけど、うんうん、まあ、一旦こういう視点があるよっていうのだけお伝えしておきます、
う
ん
う
ん、
はい、
ありがとう。
面白い、
すごいよね、
うん、すごいね、
働き者やな、
ね、
意外とやっぱ分解したいなって人も思うんだろうし、そこで別の生き物が活躍するっていうのがどこでも行われてるんだね、
う
ん、
そう、
都市でも森でも、
うん、すごいよね、
面白いね、
うん、うん、あとこの糞虫がもちろんうんこを食べてくれるんだけど、
うん、
あの自分でうんこを食べる生物もいるんですよ。
自分で自分のうんこを食べる、
そう、うさぎとかだよね、
うん、あ、
イメージある、
ね、
うんうん、
あれちゃんも、
うん、ストレス溜まったらさ、うんこ食べちゃうじゃん、うさぎ。
いや、ストレス溜まんなくても、
あ、そうなん、
そう、うん、これ僕実は初めて見たのが小学校の時 ECC ジュニアに通ってたんですよ、
うんうんうん、そうだったんだ意外な過去
ECC ジュニアに通ってて、その時の先生が家でうさぎ飼ってたのね、
はい、
うん、
でうさぎがうんこ食べてて、
うん、
もう結構衝撃で10歳ぐらいの僕には、
うん、一番うんこ好きな時期だよね、なんなら
一番好きでしょでもなんかあの時はでも本当イメージで多分うんこが好きだっただけで、
うんうんうん、
実際にうんこ食ってるウサギ見た時に、うん、やっぱ衝撃だったんですよね、
そうだよね、う
ん、
そうだよね、
そう、
衝撃映像だよね。
そうで、このウサギの、まあ、ストレス溜まった時に食べるっていうのももちろん書いてあったりするんだけど、
うんうん、
まあ、基本的にはウサギが食べてるうんこ、
うん、
ウサギうんこ2種類するんですよ、
はい、
普通のコロコロうんこ、
はいはい、
とちょっと粘り気があるうんこがするんだ、うんこするんだけど、うん、これ粘り気がある方を食べてます、
うん、そうなんだ、なんで、
これなんでかっていうと、このウサギ、
はい、
っていうのは食べ物が胃に入るじゃないですか、まず、
うんうん、
でこれ牛とかだったら、
うん、
胃の中で分解するんだけど、
うん、
胃が4つあったりするしね、
そうそうそう、
ね、
うんうん、ウサギは胃を通った後の盲腸とかで分解するのね、
あ、そうなんだ、
なので体に吸収できてない状態でうんこ出してんのね、
なるほどね、じゃあ栄養がまだ溜まってるんだ、うんこの中に、
そうそうそうそう、うんうんうん、だし食べれる状態にして、盲腸で食べれる状態にするのね、
そうなん、
そういうことなんだ、
すげー、
そう、半数だね、
そう、要はそういうこと、
他の動物にとっての、牛とかね、牛の場合はそう、うん、胃の中から口の中にちょっとだけ溶けた食べ物を口の中に戻して、でもう一回噛むの、
そんなことすんだ、
そうそうそう、牛とか鹿とか、
そうそう、
なんか何も食べてないのにもぐもぐしてることあるじゃん
草硬いからね、
そう、
うん、あ、なるほど、あれは
胃の中から口の中にもう一回戻してまた噛んで飲み込むっていうことをやってるんだけど、ウサギはそれを一回出してやるんだね、
そう、あのちなみにウサギとか馬もそうなんだけど、うん、これ後腸、後ろの腸だね、
うん、
後ろの腸発酵動物っていうふうに言われてます、
へ
ー、要は胃の、胃の後だね、
はい、
胃を通り過ぎた後に発酵する、
うんうんうんうん、
そして食べれる状態にして出してもう一回食べる、
うん、
ってやつと、牛はこれ前腸前ですね、
うん、
前腸発酵動物って言って胃の中で発酵させてちょっと出して食べるっていう動物だったりしますね、
美味しいとかあるんかな、
どうなんだろうね、なんか気になる、
まあでも体調わかんじゃない、
体調、あ、そうだね
今朝の
今日の、ね、今日の、いや昨日の自分の盲腸の便はみたいな、
うんうんうん、
でこのウサギの他にもさっき言った馬、
はい、
カピバラ、
あカピバラ、
うん、ヌートリア、
ヌートリア、
ネズミみたいな大きい、
そうそう、基本的にネズミっぽいやつですね。あとハツカネズミとか、
確かにネズミっぽいね。
ああいうのはこう糞を食べる食糞行動っていうのが観察されてます。
結構いるんだね。
馬もやるっていうのは意外だね。
ね、うん、ちなみにこの犬とか猫でも食糞行動が確認されていて、
あそうなんだ。
これ動物の糞食はさっき言った、うん、あの馬とかウサギは栄養の面でやってるんだけど、はい、うん、あのもう一個防衛っていう役割もあって、
防衛守る、
要はあの、うん、自分の赤ちゃん子供ですね、子供がうんこした時に、うん、匂いでバレちゃうんですよ、うん、
へえ、あバレる、それを隠すために
天敵に、
あ天敵にバレちゃうから、
そう、うん、
あ
なのであの例えばメス鹿は小鹿が生まれて、うん、小鹿が生まれてから1ヶ月間くらいは小鹿の糞食べるんですよね、はい、
あそうなんだ。
で痕跡を消したりするのね。
あ面白いね。
そうか。
で1ヶ月経ったらもう完全に走れるように、うん、かなり早く走れるようになるから食べなくなるのかな。
そうそうそうそう。これはねあの鳥にもそのような行動が見られるっていう風に書いてた。
へ
これはね何の鳥とかは書いてなかったんだけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、う
ん、そう一応だからこの子供の弱い子供の痕跡を消すために、うん、お母さんがうんこを食べるっていう、
うん、面白い
のがあったりしますね。
そうなんだ。
はい、じゃあここまで自然界のうんこ処理と、うん、はい、まあ、最後ねこううんこを自分で食べる生き物について話してきました、
うんうん、アスファルトの上に落ちてしまった犬のうんことかはどうなっていくっていうことになるのかな、うん、
あれはね糞虫が処理します。やっぱり
やっぱそっか、
来てるんだ
糞虫とかこのハエとかね、
どこからともなくやってくるんだね。
そう、
やってき
て、そしてその食べた糞虫のうんこにミミズが、
うんうん、そうだね、
また分解して土になっていきます。
土になって
面白いね
っていうサイクルですね。はい、じゃあ第2回話してきました。
はい、次回は、
次回はねこれちょっと全然ふざけてないからね、うん、あのメディアとしてのうんこっていう書いてます。
メディアとしてのうんこ、
どういうこと。
あの人間って視覚優位なんですよ。
あー、うん、
犬とかの方が鼻効いてるじゃないですか。
はいはいはい、
そう、ただ森に落ちてるうんこっていうのは、うん、僕たちにとってはただのうんこなんだけど、うん、他の生き物にとってはコミュニケーションだったりするのね。
確かに、
あーマーキングみたいな。
そうだよね、
さっきあの小鹿があのじゃない逆か、ハジカが小鹿のうんこ食べるみたいな感じで、
そう、
バレちゃうんだね。
そ、
うんうん、
そう彼らの世界観にとっては嗅覚優位なのね、
うん、そうするとうんこというものが情報を伝える手段として機能するということなんだね。
SNS のうんことしての SNS ですね。
そうですよ、
逆か、
逆か、 SNS としてのうんこ
それはあの SNS 批判だね。
そうだね
まあね、ちょっとそういう自然界の情報源っていうのが全く僕たちとは違うやっぱり構造、う
ん、なるほど、
はい、確かに確かに
認識で回ってるので、うんうん、ちょっと次は動物の気持ちになって、
はい、
うん、動いてる世界っていうのをちょっと覗いていけたらいいかなと思います、
はい、うん、うんこの見え方また変わるんじゃないでしょうか。次回に続きます。
はい、はい、ありがとうございました。